問はですね、女性と縁を深めるためにはと。どうしたらいいと思います？女性と縁を深めるために
今の課題みたいなものですかね、その自分の中のどうしたらいいかっていう。
そうそう、女性と縁を深めるためにはどうしたらいいでしょうか。
それがわからないから聞いてるんだけど
どう思いますか。ああ、違いますね。
違う。それは深めることになる。
全然違いますね。
こまめに会うとか。
ああ、違いますね。
違う。
深めるってことはもう縁があることが前提ですか、
ね、いや、縁を深めるってことは、ね、女性と縁を結ぶだけじゃなく、だんだんと深まっていくと。ゆくゆくは結婚するためにはどうしたらいいのですかと。この前私が縁を深めて、行くためにはどうしたらいいのですかと、こういうことになりますよね、うん、
一人後二人後に変える。
どうしたらいいと思います？女性と縁を深めるためにどうしたらいいのか。
業に関係するものですか。
もちろん業に関係してますよね女性と縁を深めるためにはどうしたらいいのか。
今縁のある人を大事にする。
うん、違いますね。まあこういうことわざがありますよね。知ってます？ことわざしてます。人の振り見て、漢字が違ってます、ね、我が振り直せ人の振り見て我が振り直せ、これどういうことわざですか。
はい、人がなんか癖とか悪いところがあるのを見て、
うん、
自分の癖とかを気づいて直す。
うん、そうそうそうそう。自分に当てはまると、はめると。人の振り見て我が振り直せ。これが分かれば。女性と縁を深める方法が分かるということです。
ことだろう。じゃあ縁が深まらない人のことを見て、うん、なんで深まらないかな。
違います。
違う。
そうそうそうそう。いいですか。女性と縁を深めていくためにはどうしたらいいのかという話なんですよ、ね、そのためにはこれが大事だと。人の振り見て我が振り直せということはどういうことですか。
人に注意する前に
違う違う違う。人の振り見て我が振り直せと。 からないですか？わかりませんか？わかります？わかります？人の振り見て我が振り直せ。どういう意味？
女性というのは深める。
そうそうそうそうそうそう。
自分が相手の姿を映さなければ
いい。いや違う違う違う違う。いいですか？人の振り見て我が振り直せ。ということはどういうことなのか。これが分かれば、ああ女性と縁を深めていくためにはどうしたらいいのかっていうことが分かってくる、ね、自分の抱えている問題の、ね、大きく2つある中のね、1つをですね気づくことができるわけですね。
他人っていうのは、
うん、他人というのは
男性で、
はい、
その女性と縁を深めている人を、
いや違う違う違う、他人っていうのが大丈夫、他人っていうのが他人じゃなくてっていうことですよね。
自分、
いや違う違う違う、自分の振り見て自分は直せませんから。
相手の女性、
いや違うんですよ。
親、
そうです、
親、
はいはいはい、つまりこれ他人ではなくて親の振り見て我が振り直せ。あ、つまり親のやっていることが今自分がやっていることなんです。だから自分が親と接してこれは嫌だなと思うところは間違いなく自分もやってる。
そうなんだ。
それで相手の女性にもやってしまう。
そうですね。
自分が両親と縁が深まっていないのにどうして他の女性と縁が深まるんですか？はい。
縁が深まってないんですか？
はい。
その質問者は縁が深まってないんですか、親と？
深まってないですよ。親とさまざまな問題を抱えていて親のある行動がとっても嫌だと感じているわけです。それはそのまま自分も悲しいことに引き継がれているんです。
干渉するとかそんなこと。
そうそう、干渉するというか、うん、一番嫌なところは
束縛、
そういうところが本人にあるんです。
そうそうそう。いや自覚はないけどね。それは親がやってどんな風に感じました？
めっちゃ嫌。
めっちゃ嫌ですよね、うん。でもそれを自分も知らないうちにやったとしたら、
さらに嫌され
て。うん、女性としては相手と
離れてい
く。離れていく。
私は全然感じないんですけど、それはまだ
感じないですか？それは見てないんですよ。おかしいです。あれ、だからそのこれはね、親のやってることっていうのは自分は嫌だ嫌だと思っているけど自分もやっていることなんですよ、ね、例えば親がねもう絶え間なく動いて忙しく動いている人はですよ、自分も同じように動いてるはずなんですけどね、わかりますよね。ね、親がそのお金の使い方が雑でさね、パッパパッパ使っていっちゃって後先考えないと自分もそうですよ。親のやっていることは自分もやってると思った方がいいです。親が自分を束縛しているならばね、自分も誰かを束縛しようとしているんです。分かっていただきたいのは、自分がされて嫌だっ たという気持ちを忘れないでほしいんです。自分はそれをされて嫌だったなと、ね、それは自分もやっていることですから、ね、気づかない間に相手に対して自分が感じたのと同じことをしてしまってるんです、ね、だからそこを反省していただかないとね、運命は変わっていかないわけですよ。当然自分がしてしまっているということは自分の子供もしてしまっていると、そしてやがて孫が生まれたら孫もやると、ひ孫もやる、その次の子もやると、
押し付け遺伝
子、そうそうそうそう。
ご、まあ、遺伝子じゃないって環境でしょうね。
そうそうそうそう、まるでこうね、遺伝のようにこうね、こうつながっていく、これを仏教で愚痴というんですね。愚痴という。だから親が高血圧だったら子供も高血圧になる。なぜかと言ったらね、さあ遺伝子の問題もあるかもしれないけど、それ以上にそういう習慣ですよね。習慣が子供へと引き継がれていくからですね。この愚痴について、大無量寿経には次のように教えられていますですね。ページ数は85ページ、左からですね、1,2,3,4,5行目にですね、ただこれによるがゆえに、かつ自らこれを剣となし、互いに戦死すること戦後同じくしかりですね。戦死っていうのは見習うっていうことですね。戦後っていうのは親と子ってことです。親子はですね、子供が親のやっていることを見習っていく、そしてそれを剣としていくわけ。剣っていうのは自分の思想にしてしまうわけですね。はい、うたた愛成就して父教領を残すっていうことでね、それがどんどんと引き継がれていく。父の教えがですね、教えっていうのは間違った思想が子供へと残っていく、母の間違った思想が子供へと残っていく、ね、これを愚痴というわけです。だから愚痴っていうのは親から子供へ、子供から孫へとつながっていくね。その苦しみを生み出す習慣が変わることなく、反省することもなくつながっていく状態を愚痴というわけです。ところが子供は私はやってないって思うんです、ね、私はやってない、そんな親とは違う、違いません。よくあるのがね、迷惑かけたくないっていう人ほど迷惑をかけるんです、ね、私はね、親からいっぱい迷惑を受けた、あんな親みたいにはなりたくない、迷惑を二度とかけたくない、そう思う人ほど迷惑をかけたという事実そのものを認めたくなくなる。
私だって押し付けてるっていう事実を認め
た。そうそうそうそうそうそう、ね。自分がされて嫌だったことは、自分がしているときにしているという事実さえも認められないので、だから反省することなくこう続いていくわけ。習慣のようにこうね、鈴も子供へとつながっていくわけです。もちろん子供もそれをされて嫌だったんだけど、自分はやりたくないという気持ちで認められないんだよね、やっていてもずっと続いていくわけです。
他 のことはだからしないけど、そういうことはしてしまうっていう。
そうそうそう。
他のことは、あ、これはなんかちょっと嫌だって分かる、やってると分かるけど、これは分からないわけ。
分からない。つまり親が自分に対してやってきたことで、特に苦しかったことはですね、自分がやっていても認められないんです。だから自分はやっていないと思ってるので反省することもできないわけです。だからその習慣が変わらずに、続いていくわけですね。だからどうしたら女性と縁を深められますか。逆に言うと、どうしたら女性に嫌われずに済みますかっていうことになりますよね。嫌われないためには、親が自分に対してやっていることで嫌だなぁと思うことをやめていかないといけないんです。自分が、ね、何をやめないといけないのか。この場合ですね、親が自分に対してやってきた、まあ、この方はですね、親が自分に対していろんな意味で押し付けてきた、ね、特にこう境界線を侵略してきたってことですね。しかも良かれと思ってやってますからね。良かれと思って境界線をこう勝手にこうね、子供の部屋にね、子供の下宿に入り込んでるとかね、許可なくね、そういうことをされると嫌だな、もうこんな人と会いたくないなと。だけど自分もその遺伝子を受け継いでるんです。
自覚できないし、難しいじゃないですか、
はい、
それは自覚していくにはどうするんですか。
自覚していくためには、まずやっているという事実を認めていかないといけません。認めないと自分がやってしまった時にこう否定しちゃうんですね。自分はやってない、やってない、やってない、やってない、やってないっていうことにしようとするから、ね、だからまずは認めないといけない。認めるとね、だんだん減っていくんですよ。認めた分だけ。親がこう動き回っているという姿を見てね、ああこれは私がやっているんだなということが分かってくるとね、親の姿を見るたびに、ああ私もやめていかないといけないと、こういうふうになる。ところが自分がやっているという自覚がないときはですね、まずは2つに分かれる。1つはね、いやー、やっぱり親はよく動いてるから素晴らしいなね、こんな年になってもね、若々しく健康的に動き回っている、そうだそうだ、短い時間があっても少しでも埋めてね、動いていかなくちゃいけないんだね、尊敬しているね、そのやっていることを、ね、これが一つと、もう一つはね、だからダメなんだと否定する。
どっちもグーゴ
ー、グーゴー、そうそうそう。だからダメっていうのは、私がやっているという自覚は全くないところから起きるわけです。
二つ、
うん、そうそう、いや、一つ目はね、もう本当尊敬してるから自分もそうなりたいと思うわけですね。これを有無の権って言います。仏教ではね、有無の権、ね、有無の権、私たちはこの有無の権に縛られているわけです。有無の権の有っていうのはですね、あることを肯定する気持ちなんですね。肯定する気持ち。だから例えば両親がよく動いているっていうことを見て、あ、そうだそうだ、そういう両親こそ 理想の姿なんだと、ね、当然のごとくそういうふうに親を褒めたたえるのは自分もやってるからですよ。もちろん自分もやっている、ね、両親を褒めることによって間接的に私もやっている、ね、それをこうなんて言うんですかね、こう褒めてるわけですよ、ね、これは両親を褒めてるわけじゃなくて暗に私もやってる、この私すごいでしょっていうことをこうなんて言うんですかね、認めているから、ね、自分も両親と同じように動いている、そこを誇らしげに思っているので両親を褒める。当然のごとくそれを第三者に言います。例えば奥さんとかに、うちのね母はよく動くんですよ、あんたも動きなさいって言ってるようにこう言うわけですよ、ね、さあ何のために言うのかっていうと、私も母と同じように動いている、私のことをあなた認めてくださいと、これがねそのあるんです。だから母を認めてほしいわけではなく、私をこうなんていうんですかね、認めてほしい。だけどストレートに私を認めてとは言えないので、こう尊敬するお母さんの姿を出してね、でお母さんを認めてくださいっていうふうに言うわけです。ところがね、そういうふうに言われた人は踏んづけられたように思うからね、何をお母さんが、ね、お母さんそんなふうに動くなんて、ね、別に、ね、おかしいんだよとかね、こうやってこう刺しまくるわけですよ、お母さんを言われた側の人。そうするとそのお母さんをこう否定されるっていうことは私を否定してるのと一緒なの、ね、そんなふうに言わないでほしいと、ねえ、お母さんです。はい。そう、自分を守ってたわけです。ね、そんな風にお母さんを言わないでほしいって言うけど、本当はそんな風に僕を傷つけないでほしいっていうのが本音なんです。そうするとね、言われたね奥さん側としてはね、あんたねマザコンなんですか？お母さんはそんなに大事なんですか？お母さんはそんなに大事じゃないんですよ。大事なのは自分なんです。自分がそんなに大事なんです、ね、自分が大事だからそういうふうに否定されたくないんですよ。自分のやっている素晴らしいと感じて行動していることの根拠となっている人を否定されるっていうのは苦しいので、お母さんを守るわけです、くっくっ、ね、その、うん、守っている姿はまるでね、お母さんの子、私よりお母さんの方が大事なのねということで余計攻撃すると、あなた私よりお母さんの方が大事なんですか、ね、そうするとね、旦那さんとしてはね、お母さんを守ってるわけじゃないんですよ、私を守ってるだけなんですけど、さらに攻撃すると、もう自分のプライドはぐずざんさんになるので、そんなことないよと、ね、その素晴らしさを認めてほしいだけなんだっていうのが、うのけん、ね、うのけん。それに対し無の権っていうのは、親からされてとっても苦しかったことをですね、自分はやっていないっていうふうに思うんですね。自分はそんなことやらないと、つまり、否定するわけです。これ無っていうのは、それはねやってない。だからその人がね、例えば自分が親から押し付けられて苦しかったとすると、誰かが押し付けられている姿や自分が押し付けられたりすると、とても反発の心が起きてくる。そしてそれをこう、その存在さえも否定してしまうわけ。例えばお母さんが私を押し付けてきたなら、お母さんそのものを否定するわけ、ね、だからダメなんだっていうふうになるわけですね。これが無の権っていうふうになるわけです。
無の権でもやっぱりなんか押し付けるっていうのはやってしまう。
無の権っていうのは、自分がやっているという事実を認めたくない。つまり無っていうのは、自分がやっているということを認めてほしい、また自分も認めている場合は無になるわけです。無の権っていうのは、自分がやっているという事実を自分は認めたくないときに無の権になるわけです。そう、無の権、そうそうそう、 ね、だから右の拳と無の拳に大体私たちは分かれるわけです。例えば両親だったらとても尊敬するって言った場合は右の拳になるし、両親のことはとても嫌だと思っているってなったら無の拳になるんです。共に両親からこう受けたものを引き継いでるわけですね。
はい、受け継いでない人いるんですか？
受け継いでない人いません。いや DNA は同じでもね、例えばその生まれた瞬間から別の人に育てられたとかね、乳母がついていたとかってなったら引き継がないですけど、基本的に育てられた人の業を引き継いでいきますから、はい、だから親がやっていることは間違いなく自分もやっていると思ってください。
妹も多分引き継
いで、そう、間違いなく引き継いでます。それを自分の中で肯定しているか否定しているかだけの違いです、ね、肯定していたら肯定していたでなかなか変えられないし、否定していたら否定していたでやっぱり変えられないので共に愚痴になる。
それを変えていくのは自覚をするしかない。
そうそうそうそう、例えば無の拳だったら自分はね、親の姿と同じことをやっているんだということを認めていくことによって有無の剣が破れて愚痴が弱くなって変えていくことができるわけです。有の剣の場合はですね、その自分のやっていることをですね、完全に正しいと思ってますから、そこが間違いもあるんだなっていうことを認めていくと変えていくことができるわけです。まあ今回の場合は無の拳の方に入ってるわけですね。だから有無の拳っていうのはあるもの、ね、自分のやっている行動に対してね、それを思想的に肯定しているか否定しているか、肯定している場合はですね、ある常識に対して自分が自分の感情が嫌だと思っても頑張ってしまうわけ、頑張ってしまう。例えばいい顔がしたいと、いい顔することがいいことなんだという有の拳を持っている人は、そのたとえ自分の感情が苦しくなったとしてもいい顔して言うべきところで言えないわけね、それを仏教とかでね、いやそういうのは良くないんですよって言うと途端に無の拳に変わるわけですね。いい顔しちゃダメなんだ、いい顔することは絶対ダメ、あんたいい顔してるからって仏教でね教えてもらったでしょ、いい顔しちゃダメだよっていう風に無の拳に途端に変わる、ね、こういうことで有無の拳ってのはこう、ね、有の拳を否定するとすぐ無の拳になるしね、外に健全精進の層を減ずることを得ざれと、外にいい顔しちゃいけませんよって言うと、そうかと、もう外の人に対してどれだけ迷惑かけてもいいんだっていうふうに途端に変わる。これは両方ともに有無の拳と言われるものなんですね。はい、だから共に間違いって、だから絶対に外にいい顔なんてしちゃいけないんだというのも間違いだし、いやいい顔することは絶対に正しいことなんだと思うことも間違いなんです、ね、だから仏教でこういうふうに何か教えるとそこに凝り固まっていくわけですね。我がもうこうしないといけないんだってなってね、それ以外のことを認められなくなるわけです、ね、こういうのも愚痴とかね、ガーというふうに言うわけですね。だから、いつ何時でもこういうことが正しいんだってなるわけです。で、有の拳というのは 100% 正しいんだっていう、そういう、気持ちだし、無の拳というのはそれが 100% 間違っているんだ。だから有の拳というのはこれは正しい、是だ。
無の権っていうのはそれは間違ってる非だと、
それを
いつ何時にどんな時でもそれは間違いないと
思う心、これが我なんです。そして私たちにはそういうものがあるわけですね。これが正しい、これが間違ってる、ね、それが時と場合によって変わっていくことができない、ね、例えば仏教でこれは正しいんだって聞いたらいつ何時でも正しいってことになるんです、ね、例えば人にいい顔しちゃいけませんよっていうふうにね言うと、そうか、いい顔だってしちゃいけないんだと、ちょっとでもいい顔することがあったら、あ、これはいけないいけない、あそこで教えてもらったことだからと、ね、こういうふうになっていくわけです、ね、そうするとこういい顔してる人を見てね、あら間違ってる、お父さんいい顔してるでしょ、ね、上田さんにも教えてもらったでしょ、いい顔しちゃいけないと否定するのもまたこれガナ、ね、だから親鸞上人はぜひ知らずとこういうふうに言われたわけですね。邪性もわかぬとね、好みなりと、ね、ぜひ知らずというのは何が正しいのやら何が間違っているのやら親鸞知らないと、ね、これを聞くとね、いや親鸞様のような人がそんなことを言われるはずはない、ね、親鸞上人には何が正しいか何が間違っていたということは分かっていたんだ とかね、こういうふうに私たちは思いたい、ね、何かこう正しいことも間違っていることも分からないとかっていうふうに言われるとね、そんなことはないはずだと、何が正しいか何が間違ってるかということぐらいね知っているはずだと、ね、それは確かに私たちはみんな持ってるけど、仏教ではそれを我と言われて、ね、それを有無の権と言われて、ね、これをなんていうんですかね、なくしていくのが仏教という教えなんです。だから親鸞上人がぜひ知らずと言われたのはそれだけ自分の我が薄くなったから言われた言葉なんですね。邪性もわかぬっていうふうに言われてるのはそれだけ我が弱くなってきたからなんです、ね、これが仏教という教えなんです。つまり時と場合によって、何が正しいか何が間違ってるかっていうことは変わってくるわけですね。例えばいい顔しちゃいけませんよって仏教で教えられているからといってね、何でもかんでも正直に言えばいいということではないんです。また時と場合によってはいい顔しなければならない時もある。大事なことはそれをね、そんなことしちゃいけないんだとか、そういうふうにしなくてはいけないんだとかね、そういったこう決めつける心、それが問題なんです。
不安で何も動けない。
そうなんですよ、ね、決めつけないと不安だという心、それが我を生み出すんです、ね、
私たちはこの不安を抱えてるわけですよ。何が正しいか何が間違っているかっていうことをはっきりさせないでね生きていくことは不安なんです。だから正しいこと間違っていることを決めつけて、その我という土台の上に立とうとする、ね、だから時と場合が変わってね、正しいと思っていたことが間違っているということがあったとしてもなかなか変えられないわけです、ね、それはなぜかというと不安を抱えているからなんです。仏教というのはこの不安を少しずつ減らしていくことによって我を減らしていくわけです。だから我がなくしていかないといけませんよと聞いて、そうだ我をなくしていかないといけないんだ、我を否定だとあれ無の権です、
仕方ないよ、があるもんだ。あら、うのけ。
仕方ないでもうのけなんですか。
仕方ないと言って、仕方ない仕方ない、そうだそうだそうだと、飲んでいいんだとか言う、まあがあっていいんだお酒で言ったらね、お酒をねえ、ねえやめなさいと、あんたお酒アル中なんだからやめなさいっていうのは無の件に対してです。仕方ないで俺はもう飲むしかないんだよ、飲まずにおれないんだよ、どこがいいんだっていうのは無の件。必ずどっちかに陥るわけ。そのもとに不安があるわけですね。
その不安はどうやってなくしてる
んですか。この不安っていうのは仏教でいう苦毒を積んでいくと減っていきます。安心感を得ていくと減っていきます。例えば和合奏を作ったりですね、自分の我のついたものを守っていったりとかですね、そういうふうに、なんていうんですかね、安定してくると、ね、安定してくると減ってきます。不安っていうの
は。不安が減ると認められるようになる。
不安減ると、そう、不安が減ると、認められるようになります。いろんな人から。当然、女性と縁を深めることもできる。
自分が押し付けてるなっていうことも認められるようにな
る。あ、そうです。押し付けられているってこと。
認められないじゃない
ですか。そうそうそうそう。だから押し付けているっていうことも認められるようになる。
で、それのためには、不安を減らすっていうか、
その、
安心感を。
そう、安心感っていうかね、安定させるんです。安定が大事なんです。
気持ちの安定ですか。
安定っていうのはですね、全てのものをちゃんとうまく循環させることを安定と言います。例えばスーパーに買ってスーパーに行きました。野菜を買ってきた。その野菜を全部使い切るように使っていくと気持ちとしては安定するわけです。
余らすとダメな。
余らしていくっていうことは入れたものが多すぎたっていうことになるわけです。その場合は安定させるためには捨てないといけないわけですね。ところが私たちの発想は我なので、我っていうのはですね、こう入れていくものが多く捨てるものは少なくっていうのが我なんです。こう入ってくるものはどんどんと大きくなっていくわけです、ね、で捨てていくものはこう少なくなっていくわけですね。これが我なんです。
溜まっていく
よ。どんどん溜まっていく。いや、そういう発想でしょ。例えば仏教を聞きました、ね、今までできなかったことができるようになりました、ね、そしたらどういう発想になります。次は何をしたらいいんだ。次は次は次は次は次はって。
あれ誰か
時間。なんかちょっと前に言ってたような言葉が聞こえてきましたよね。あれ。そう、次次次次と入れていくんです。なんでかって不安だから。そう、このままじゃ不安だからね。だから自分はもうできるようになったから次を行こう。次をやるっていうことは当然今までやっていたことがおろそかになるわけですね。つまり今の状態で安定しているならば、何かを加えたら何かを捨てないといけないんですよ、ね。何かを次やろうとしたら前のやっていたことがやれなくなっていくんです。そうそうそうそう。だからうぬぼれている人っていうのはですね、その何かを入れても今までやっていたことがおろそかになるはずはないと思ってるんです。だから何かをするたびにどんどんどんどんと今までやっていたことがボロボロボロボロとできなくなっていく。で、できなくなっているってことに気づかなくて、また次から次へと入れていくと、ね、で、どんどんどんどん不安定になっていく。仏教はこう安定させることが大事なんです。
安定させるっていうのは入れるものと出ていくもののバランスをちゃんと、ね、取ることが大事なんですね。体もそうですよね。お腹空いたら食べる、ね、エネルギーを取る、カロリーを取る、取ったものをちゃんとその使わないとですね、こう溜まっていくじゃないですか。中性脂肪とすごい溜まっていくと、ね、例えば体調が悪いな、ね、じゃあちょっとこう休もう、動かないようにしよう、動かないようにしようっていうことは食べる量も減らさないといけない。ところが子供に合わせて、ね、食べる量は変わらない、ね、だけど運動はあまりしませんとかっていうふうになるとね、子供と同じだけ食べるっていうことは子供と同じだけ運動しないといけない、動かないといけない、消費しないといけない。だけどその食べるだけ食べて運動しないとおかしくなっていくんです。いろんなものがね、特に自律神経とかがねおかしくなっていくわけです、ね、だから動かないんだったら動かない分だけ食べる量を減らさないといけないし、ね、動くんだったら動く分だけ入れていかなければならない。入れた分だけ出して初めて安定するわけです。全てのものがそうなんですよ。体もそう、お金もそう、また家の中にあるものもそう、ね、それを安定させていくことによって心も安定するわけです。だから不安を抱えている人っていうのはなんかね、物が増えるんです。安定するとこうなんていうんですかね、ね、こう本棚とかね、こう整理をして減らしたはずなのに1ヶ月するとなぜかこう埋まってくるとかね、なんか物がこう敷き詰めてないと不安だとか、こう入れないと不安だとかっていうのはね、これは安定してないわけですよ。
グラグラしてる、
グラグラしてる、こう入れるものは入れると、出すものは少ないと、ね、これが安定していない状態。なら仏教はこういうふうに安定させることによって、ね、このバランスが取れている状態によって心が安定し不安が消えていくわけです、ね、だから我も減っていくわけです、ね、だから我が強くなっている人っていうのは入れるものが大きいか出すものが大きいか、まあ今の日本において出すものが多いってことはありえませんので、だいたい入れるものが多いってことになる、ね、だから溜め込もう、例えばお金だったら将来は不安だからっていうことでどんどんどんどんと溜め込んでいこう、ね、お金はやっぱりねないよりはあった方がいいからっていうことでどんどんと増やしていこうとか、物だったらねあれも必要かなこれも必要かなっていうことでよく使う、ね、特に使いもしないものを買ってきたりとか、食材だったらねあれも食べたいこれも食べたい使うかもで買ってきたりすると、その入ってくるものはどんどん増えて出るものは少なくなるので安定しない。だからなるべく全部使っていくことが理想です。入れたものは全部使う、ね、これが理想。食材も全部使う、これが理想。でも使い切れなかった時には気持ちよく捨てていかないと、このバランスが崩れていっていくわけですね。このバランスが崩れると不安が増すわけです、ね、いわゆる私の心の世界っていうのが不安定になっていくわけ、ね、いわゆるちゃんとバランスが取れているとなるとこう自分が保てているわけですよ。自分がちゃんといる、変化せずにちゃんとこう自分というものがちゃんとこう維持できている、確認できているわけです。その瞬間その瞬間で物が増えるってことは自分がどんどんと大きくなっていますので自分が見えなくなっていくわけですね、はい、で不安になるとまたどんどんどんどんどん溜め込んでいくと、やがて溜め込んだものを今度人にうんと押し付け始める、こういうふうになってね、押し付けて受け取ってもらえるようになると安心してさらに出るわけ。
捨てた方がいいですね
こういうふうになってきてですね、その習慣は子供へと引き継がれていくわけですね、はい、
そう、まだ安定してないから今やってることをしっかり確実にやっていくしかないです。
そうなんです。
そして押し付けを してるなってことを比較するってことだ
ったりです
ね。
はい、これが安定してきたら今度人を受け入れることができ始めていく。人を受け入れるってことはさらに自分の持っているものを減らさないとですね、安定しなくなるので、今の状態ではとてもとても女性とお付き合いというのはですね、まあその女性が受け取り専門の方ならばね、うまくいきますけど、まあ世の中そんな人はね来ていませんので、どっかで衝突することになる。まずは自分が安定するということを第一に考えて、次々とこう進んでいかずに今あることをこう着実にやっていくことが大事だと思いますよ。
はい、
分かっていただけたでしょうか。
はい、
はい、じゃあちょっと休憩をします。